聖書を読みます。最初に旧約聖書から。旧約聖書レビ記第16章の11節から17節までを読みます。旧約聖書の187ページです。レビ記16章11節以下。アロンは自分の食材の捧げ物のための大牛を引いてきて、自分と一族のために贖いの儀式を行うため、自分の食材の捧げ物の大牛をほふる。次に主の御前にある祭壇から炭火を取って香炉に満たし、細かい香草の香を両手にいっぱい携えて垂れ幕の奥に入り、主の御前で香を火にくべ、香の煙を雲のごとく漂わせ、掟の箱の上の贖いの座を覆わせる。死を招かぬためである。ついで大牛の血を取って指で贖いの座の東の面に振りまき、さらに血の一部を指で贖いの座の前方に七度振りまく。次に民の食材の捧げ物のための親木をほふり、その血を垂れ幕の奥に携え、先の大牛の血の場合と同じように贖いの座の上と前方に振りまく。こうして彼はイスラエルの人々のすべての罪による汚れと背きのゆえに死聖所のために贖いの儀式を行う。彼は人々のただ中にとどまり、さまざまな汚れにさらされている臨在の幕屋のためにも同じようにする。彼が死聖所に入り贖いの儀式を行って出てくるまでは、誰も臨在の幕屋に入ってはならない。次に新約聖書から、ヘブライ人への手紙第4章、新約聖書の405ページです。ヘブライ人への手紙第4章14節から16節まで。さて私たちには諸々の天を通過された偉大な大祭司、神の子イエスが与えられているのですから、私たちの公に言い表している信仰をしっかり保とうではありませんか。この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったがあらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。だから憐れみを受け、恵みに預かって義にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。祈ります。天地の造り主なる全能の父、歴史の支配者でありたも生ける誠の神よ、2月の最後の日曜日、そして受難節最初の主日に、私たち一同をこの礼拝に呼び集めてくださいましたことを、あなたの恵みと信じて感謝いたします。どうか今日もあなたの御言葉を私たちにお与えください。それによって万人のために苦しんでくださった主イエスを見上げ、あなたの御心を深く知ることができますようにお導きください。栄光がいよいよ限りなくあなたにありますように。神様、教会に連なる兄弟姉妹お一人お一人のために祈ります。特に辞める友のことを覚えます。しばらく重い病床にある友があり、見守るご家族があり、そして体調を損ねておられる友がいます。また 私たちの敬愛する秋田実先生が明日入院されると聞きました。どうかこれらすべての方々を支え、あなたの癒しの御手を差し伸べてくださいますように心から祈ります。神様、愛する肉親を失って今なお悲しみのうちにある方々を慰めてください。ご高齢のために礼拝に出席することが次第に難しくなったとも、しばらく教会から遠ざかっているともに、あなたがその場にあって恵みと祝福を豊かにお与えくださるように祈ります。人生の難しい問題で悩んでいる方々を助けてください。新しい生活の形を始められた兄弟の上に、あなたの恵みが豊かでありますように祈ります。外国に滞在中の友や、この日本で暮らしている外国の友を顧みてください。旅にある友の旅路の平安をお守りください。教会学校の愛する子どもたちの心と体を今週もあなたがお守りくださいますように、そしてこの町に住むすべての市民の方々をあなたが恵んでくださるように心からお祈りいたします。神様、世界の平和のために祈ります。数年前に起こった恐ろしいテロ事件に関わる判決が出されましたが、どうかこのようなことが私たちの国でも世界中でも二度と起こりませんように、人々の心にあなたの平和を支配させてくださいますように祈ります。しかし各地で相変わらず無益な争いやテロがやみません。そして弱い立場にある人々が苦しめられています。また子どもたちの幼い命が脅かされています。どうかこの世界を憐れんでくださるように祈ります。北京で行われた6カ国協議が差したる成果もなく終わりましたが、どうかこのアジアの一角に本当の平和が作り出されますように、私たちの国がそのために貢献する国となることができますように、そして当事者たちに忍耐と善意と誠の知恵と歴史への洞察をお与えくださいますようにお願い申し上げます。あなたを信じて生きている私たちに、どうかあなたによる希望をお与えください。あなたは最悪のものからさえも善を作り出すことのおできになる全能の神でいらっしゃいますから、そして私たちをあなたの平和の器としてお持ちくださいますように、和解の福音をたゆむことなく証ししていくことができますように、私たちに力を与えてください。世界の各地にある教会を聖霊によって強めてください。この礼拝を最後まであなたご自身が親しく導いてくださり、私たち一同に新たな信仰と希望と愛を お与えくださるように心からお願い申し上げます。貧しい感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。今日のヘブライ人への手紙の4章14節以下ですが、ここに大祭司というのが出てきます。今日はそのことをめぐってお話をしたいと思っています。祭司というのは、これは神に仕えるために置かれた、いわば特別職ですね。で、最初に祭司に選ばれたのは、出エジプト記などを見ますと、モーセの兄弟アロンでした。そしてアロンの4人の子供たち、息子たちが同じように祭司に任じられました。で、お父さんのアロンは特に大祭司として、神と人との間を取りなす大変重要な役割を果たしたようです。で、最もその中で最も重要なのは、死聖所というところに入っていって罪の贖いの儀式、罪の許しと言ってもいいでしょう。人間の、すべての人間の罪の許しのためにその儀式を執り行う、それが大祭司の大事な務めでありました。で、そのことは先ほど読んだレビ記の16章に書いてあります。イスラエル民族は最初は天幕を使って生活をしていましたから、神殿なども幕屋と呼ばれまして、あるいは、聖所と、単純に聖所と呼ばれて、そこで、もう私たちの言う礼拝が行われていたわけですけれども、それは幕屋の時代もそうでしたし、それから後に立派な神殿がエルサレムに建てられるようになってからは、その神殿の中心部にその聖所が置かれました。で、その真ん中に、一番奥のところに10階の2枚の石の板を収めた契約の箱というのを安置した。で、そこを死聖所と言いました。最も清らかな場所ですね。で、一般の祭司たちは普通の礼拝を行うためには聖所に入らなければなりませんけれども、垂れ幕の奥の死聖所というところには入れません。で、それを許されるのは大祭司だけです。で、彼は1年に一度の大食材日という日、つまり第7の月の10日と定められていますが、それは今日の太陽暦で言いますと3月か4月のある日ということになっているんです。で、その頃ですが、その日にただ一人でそこに入っていきます。で、先ほど読んだレビ記によりますと、まず自分自身と家族のために犠牲のお牛を捧げて儀式をする。それからイスラエルのすべての人々のために親木を捧げる。で、これが大祭司の行う罪の許しのための儀式でありました。で、ヘブライ人への手紙というのを私たちは今読むわけですけれども、この著者は14節、今日のところの14節に、私たちには諸々の天を通過された偉大な大祭司、神の子イエスが与えられています。そう言いまして、イエスという方を大祭司になぞらえています。大祭司イエス。イエスという方はまさに大祭司のように神と人との間に立って、万人の罪の許しのために神に対して取りなしを行った方である。そういうわけでしょう。 で、私はそのことを大変大事なことだと考えています。イエスご自身があるとき、実のならないイチジクの例えを語られたことがありました。で、これはルカによる福音書の13章に出てくるんですが、13章の6節以下、ご面倒でない方はどうぞそこを開きください。実のならないイチジクの例えです。で、ある人がブドウ園にイチジクの木を植えた。それからもう3年にもなるというのに一向に実がならない。そこで彼は業を煮やして園庭に向かって、無駄に土地を塞がせておくことはない、いくら待っても実がならない、切り倒せ、そういうふうに命令するんですけれども、その園庭が、優しい人でありまして、ご主人様、今年もこのままにしておいてください。木の周りを掘って肥やしをやってみます。そうすれば来年は実がなるかもしれません。もしそれでもダメなら切り倒してください。こう言って取りなしたというのであります。で、この話を読んで、ご主人というのは神様のことかなと、この園庭というのはイエスのことかなと、そういうふうに単純に当てはめて読むのはどうかと思います。そう簡単にはことはいかないのですが、しかしイエスという方が切り倒されても仕方のない木、つまりいつ裁きを受けても文句の言えないような人のためにも、あるいはイスラエル民族というふうに置き換えてもいいかもしれませんが、そういう人のためにも取りなしをするつもりであると。このことは確かだろうと思います。で、ルカ福音書の後の方にイエスがいよいよ十字架につけられることになった。その時にこんな理不尽なやり方で自分を殺そうとしている、そういう人々のために、父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているか知らないのです、そう言って取りなしの祈りをしてから十字架につけられたと記されています。で、私は最近しみじみと思うんですが、これは皆さんも多分同じことを考えていらっしゃると思いますけれども、私たちが今生きているのは自分だけの力によるのではありません。両親をはじめ、私を愛してくれている多くの人が日々私のために祈ってくれている、その取りなしのおかげです。私が何か間違ったことをしたときも、神様もう少し待ってあげてくださいと言って取りなしてくれる人々が私の周りにいる。そしてその人たちの取りなしというものも、結局はイエスの取りなしということがあったから成り立っているのではないか、そんなふうに思います。で、さて、ヘブライ書の著者は続けてこう言っています。これは15節ですが、これが今日のテキストの一番の中心部分だと思われます。この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。もう一度読みます。この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、 罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。大祭司というのはもちろんイエスのことですが、でここで同情と訳されているギリシャ語はセンパテインという言葉 でこれは英語のシンパシーに相当します。それの語源です。しかしこれは本来共に苦しむという意味でした。一緒に苦しんでくれる、それが同情という言葉の本来の意味です。で大祭司キリストはあらゆる点において私たちと同じように試練に遭われた方だ。だから私たちの弱さに同情することができる、共に苦しむことができる、そういうのであります。本当にイエスの一生は絶えざる試練の連続でありました。でそもそも誕生そのものがスキャンダルと言われても仕方がないような事情によっていました。結婚前にマリアが身ごもる、でそのことを聞いた夫のヨセフはちょっと顔向けができない主義であるというふうに考えて密かに離縁しようと決心したとマタイの福音書には書いてあります。マタイ福音書の一章ですね。で誕生そのものがそういう影に覆われていた出来事でした。そして生まれたばかりのイエスは両親と共に難民となってエジプトに逃げなければなりませんでした。当時のヘロデ大王がベツレヘム近郊に生まれた2歳以下の男の子をことごとく殺せと有名な幼児虐殺の命令を出したからです。それを避けるために幼子は両親と共にエジプトに逃げた。彼は生まれて間もなく難民になったのです。やがて帰ってきました。成人して30歳ぐらいの頃に公の舞台に現れたんですけれども、その彼を待ち受けていたものは悪魔の誘惑でした。彼は40日40夜荒れ野で苦しまなければならなかった。でその挙句飢えました。何も食べることができない。でこれはマタイによる福音書の4章に書いてあります。ちょっと話がそれるかもしれませんが、今私たちは受難節という季節を迎えています。復活祭前の40日間です。今日がその第一の日曜日なんですけれども、この40日というのはイエスが40日40夜荒れ野で苦しまれたというその故事にちなんでいるという説があります。他にもいろんな理由付けがあるんですけれども、そういう意味では、私たちは今日特別な思いでそのことを考えることができると思います。やがて彼はいろんな人に出会います。しかし彼が接して一緒に暮らしたのはもっぱら病気とか差別とか貧しさのゆえに苦しむ人々でした。で当時の社会で最下層と言ってもいい、そういう人々と彼は一緒にいました。これもマタイの福音書の最初の方に出てきます。でルカによりますと彼自身は狐には穴があり空の鳥には巣がある、だが人の子にはこれは私ということですが私には枕するところもない、そう言われたくらい苦労を重ねられました。その挙句 あれほど人々を愛したあのイエスが人々から捨てられて、いわれのない侮りを受けて、弟子たちには裏切られて、十字架上で我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかと悲痛な叫びを残して絶命しました。で、これほど苦しい目に遭った人もそう多くはないだろうと思います。この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったがあらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。で、私たちと同様にという言い方がちょっと気が引けるほど、もっともっとたくさんの苦しみに彼は遭われた。だから私たちの弱さ、私たちの苦しみに同情することができる、共に苦しむことができる、そうこのヘブライ書の著者は言うのであります。ただ一つの点で私は引っかかります。15節の罪は罪を犯されなかったがというその言葉です。若い頃私はこのところを読んでどうもそれが理解できませんでした。で、私たち人間というのは罪を犯す存在です。で、まさにそれが私たちの弱さです、問題です。罪を犯したことのない人がどうしてこのような我々の弱さに同情することができるんだろうか。まさにそこのところが肝心な点ではないかというふうに私には考えられたんです。それで長いことこの罪は犯されなかったがというところにこだわっていました。その後ある仲介書を読んでハッとしたんですが、その人はこの言葉をイザヤ書53章の9節の言葉の意味で理解しようとしました。で、イザヤ書53章の9節というのはこういう言葉です。彼は不法を働かず、その口には偽りもなかったのに、その墓は神に逆らう者と共にされた。この53章というのは有名なところでして、主のしもべと呼ばれる不思議な人物について歌った歌です。苦しまれたイエスの姿とぴったり重なる部分がたくさんありまして、昔からこのイエスの受難の季節にはこのイザヤ書53章というのはよく読まれたんですけれども、まさにその箇所をこの人は引いて、彼は不法を働かず、その口には偽りもなかったのに、そういうふうに受け取って、それをさっきのこの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったがあらゆる点において私たちと同様に試みに遭われた。で、そこのところに当てはめて解釈するのがいいのではないかというふうに提案しています。で、もしそのように取るならば、イエスの苦しみは一層深いものになるでしょう。不法を働かず、その口には偽りもなかったのに、ああいう苦しみに遭われた。で、そうなりますと、イエスの他者に同情する能力、あるいは他者と共に苦しむ能力というのはさらに 広がるのではないか。で、福音書によりますと、彼は目の前で苦しむ人を愛するためには律法を破ることさえあえてした人であると、そう記されています。一つだけ例を引きますが、マルコによる福音書の3章です。マルコによる福音書の3章の一節以下、これは新約聖書の65ページですが、イエスはまた街道にお入りになった。そこに片手のなえた人がいた。人々はイエスを訴えようと思って、安息日にこの人の病気を癒されるかどうか注目していた。イエスは手のなえた人に、真ん中に立ちなさいと言われた。そして人々にこう言われた。安息日に律法で許されているのは、善を行うことか悪を行うことか、命を救うことか殺すことか。彼らは黙っていた。そこでイエスは怒って人々を見回し、彼らの頑なな心を悲しみながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。伸ばすと手は元通りになった。ファリサイ派の人々は出て行き、早速ヘロデ派の人々と一緒にどのようにしてイエスを殺そうかと相談し始めた。で、この話です。安息日には、何も仕事をしてはいけないというのがその当時の掟でした。その仕事の中には病気の人を癒すという行為も含まれていました。商売とか研究所のいろんな仕事とか、随分たくさん禁じられていた項目があったんですけれども、そのうちの一つに、病気の人を治してあげることもいけないと、そういうふうに当時は言われていたんです。ですから2節に、人々はイエスを訴えようと思って、安息日にこの人の病気を癒されるかどうか注目していたと書いてあるのはそのためです。あいつ変なことやるんじゃないか、安息日に人の病気を治すようなことをやるんじゃないか、そういう意地悪い目で彼らは見ていました。しかしイエスは目の前で苦しんでいる人がいるのに、自分だけ涼しい顔をしているわけにはいかない。あえてその安息日律法に逆らったのです。その結果、それを見ていたヘロデ派の人々、ファリサイ派の人々はイエスを殺すことを相談し始めたと言います。ちょっと大げさのように聞こえますけれども、当時律法に意図的に違反した者は死刑と決まっていました。安息日に意図的に違反した者は死刑になる。ちょっとした間違いでそういうことに、そういう結果になった人の場合は、犠牲を捧げて許してもらう。さっき言ったように祭司がそういう許しのための儀式を行ってくれて、それで命は助かるわけですけれども、イエスのように意図的にそれに違反したものは死刑と決まっていました。で、彼が後に十字架につけられたのは、そういうことも遠因になっていると考えられています。あえて律法を破った。そして彼は罪人になりました。神聖冒涜という罪で彼は処刑されたのです。で、私はこのことを、私たちは本当に真剣に考えるべきだと思っています。罪は犯されなかったが、その他のあらゆる点では私たちと同じように苦しみに遭われたというのではないと思います。 あえて罪を犯してまで私たちと同じように苦しみにあった、私たちと共に苦しんでくださった方、それがイエスであるというのがこのヘブル書の著者の考えだったのではないでしょうか。で、今日はこの後ボンヘッファ研究会っていうのがあるんですけれども、このボンヘッファという人はナチズムの悪に抵抗するためにいろいろなことをやりましたけれども、最後には仲間と一緒にヒトラーの暗殺計画に関わるということをした人物です。キリスト教のプロテスタントの牧師ですが、牧師がそういうことをやっていいのかという非常に深刻な問題がありますけれども、彼はその時こういうことを考えたらしい。つまりイエスは本当に苦しんでいる人々を助けるためにはあえて律法を破ることさえした、そして自ら罪人になった、そのイエスの姿に彼は打たれたのです。だから自分は正しいことをやっているというふうには彼は言いませんでした。私は罪を犯すけれど、イエスご自身が自ら罪人になられたように罪を引き受ける、そして裁きも受ける。で、これが彼の、切羽詰まった時の決断だったわけです。イエスという方は罪は犯されなかったけれども、それを別にすればその他のすべての点で私たちと同じように苦しんだ、だから同情できるというのではなくて、まさに自ら罪人になるということをあえてしてまで私たちの苦しみを共に苦しんでくださった方であると、そういうことなんではないでしょうか。その方に注目すると、彼は私たちの弱さに同情できない方ではない、そのことがよくわかります。彼は私たちの皆さんのすべての苦しみがよくわかる方です。そして共に苦しんでくださる。で、その方を見上げてこの受難節を過ごしたいと思います。祈ります。神様、私たちの主イエス・キリストは私たちのためにあえて罪人になってまでも苦しみを共にしてくださいました。そのことを信じて心に受け入れることができますようにお願いいたします。私たちをそのように主イエス・キリストに近づけてください。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の295番、これは、ちょっと長いので私はさっきずっと読んでいたんですけれども、今日は4節までを歌うことにしたいと思います。295番の1節から4節まで。